聖書をお読みいたします。エレミヤ書の10章1節から5節までをお読みいたします。イスラエルの家よ、主があなたたちに語られた言葉を聞け。主はこう言われる。異国の民の道に倣うな。天に現れる印を恐れるな。それらを恐れるのは異国の民のすることだ。諸々の民が恐れるものは虚しいもの。森から切り出された木片、木工がのみを振るって作ったもの、金銀で飾られ、留め金を持って固定され、身動きもしない。キュウリ畑のかかしのようで、口も聞けず歩けないので運ばれていく。そのようなものを恐れるな。彼らは災いを下すことも幸いをもたらすこともできない。本日はそれぞれが所属する団体から受ける圧力を跳ね返して、イエス様の教えにかなう人生を歩みましょうというお話です。所属団体の圧力を跳ね返して、神様とがっちりとつながりましょうというお話です。今日の説教は前半で、本文と直接は関係のないお話を15分ぐらいになると思いますけれども、させていただきます。その後本題に移りますけれども、その前半部分はよくわからないということがあっても、後半が大事な部分ですので、気を落とさずについてきていただければと思います。物事の全体像をぜひ理解したいという方にとっては、もしかしたら有用かもしれません。時は今から230年前のフランス革命です。フランスの国内がご存知の通り政情不安定となって、王を処刑して都市の富裕層、一般的にブルジョワと呼んでますけれども、そういう方々が国家の支配を確立しようとしていました。自分たちが実権を握ってフランスという国を動かしていこうというところでした。その流血の最中において、さまざまな対抗勢力が彼らを取り巻いていました。カトリック教会、ユダヤ人の勢力、一般市民、そして無産階級の人たちなどなど、富裕層に実権を握らせたまま国を任せるのはたまらない、任せっぱなしにはできないということで、多くの方々が、グループがあがいていたという様子は、フランス革命を勉強されるとわかると思います。実権がいろんな人にこう移っていく様子がわかります。しかし国内のそれらの対抗勢力にも増して、もっと怖かった勢力は、外国から革命を潰そうとして押し寄せてくる外国の勢力でした。せっかく王様を倒したのに、軍隊が来て制圧させられてしまったら元も子もないということで、彼らは軍事組織を組まなければならない状況にありました。当時戦争といえば、王様が組織した職業軍人による軍隊を意味していました。しかし彼らはもう王様を倒してしまったわけですから、自分たちにはそういう職業軍人を組織する力がなかったわけです。それでどうしたかというと、志願した市民たちで構成される国民軍でそれを対処したわけです。ドイツの詩人ゲーテが彼らと相まみえる経験を語り残していますけれども、 フランスの国民軍に出会ってゲーテは衝撃を受けました。国民国家という時代の幕開けをゲーテはそこで見たわけです。それほど国民国家という組織と、まあ、今の日本も国民国家ですけれども、それと国防の関係というのは非常に固く結びついているんだなということを思います。フランスの国歌はラ・マクセイエーズっていうふうに言うのはご存知だと思いますけれども、武器を取れっていう歌詞が中に入っています。今風に言うと軍艦マーチみたいなもんですよね。対ドイツ戦で兵隊の士気を上げるという目的、血気盛んな曲がなんと国歌になっているんです。そのフランス革命から20年を経って1800年を過ぎた頃の日本というのは、江戸時代の文化文政という庶民の文化がもう円熟というか熟していた乱熟の時代として記憶されています。浮世絵とかさまざまな歌舞伎もそうでしょうけれども、文化の時代、文化文政の時代で、当時の江戸時代っていうのは、この中にも私たちの間に専門家がいらっしゃいますけれども、かいつまんで申し上げますと、今のアメリカ合衆国みたいな統治制度になってましたよね。その諸藩が独立王国だったわけです。でそれをこうある意味無理やり束ねて、徳川幕府 が束ねて参勤交代とかさせて、それで、束ねた形で国防をしていたわけなんですけども、1800年をこうわずかに過ぎた時に、なんとロシアの人たちが職業軍人が蝦夷の幕府の拠点というか蝦夷の日本人の拠点をですね、攻撃するというのがにわかに始まったんです。でその時の国防になっていたのが弘前藩、津軽市ですね。そして盛岡藩、南部市ですよね。こういう人たちが例えば択捉島とかの防衛を担っていたわけですけれども、剣もほろろで、国防にならない。つまりロシアがこのままやってきたら俺たち負けちゃうという国家的な危機を1800年を過ぎた頃に日本全国が体験したわけです。しかしご存知の通り、先ほど の、 そのフランス革命のあとナポレオンが登場しますよね。でナポレオンがその国民軍を指揮して、もう破竹の勢いで、ヨーロッパ中を席巻して回って、それでついにそのモスクワまで来るわけですよね。モスクワの街を占領し、秋までとどまっていたわけです。ということでロシアの東方征伐、つまり日本侵略というのはそこでもう頓挫してしまったわけです。事なきを得ましたけれども、その後にペリーなどの乗った黒船が浦賀などにこうやってきて、本格的な国防の危機を迎えるに至って、対処不能だと、江戸幕府にこれ以上任せてはいけないと思っていた、今風に言うと鹿児島と 山口県の下級武士たちがこう立ち上がって幕府を倒して明治政府を作るというのが大雑把な日本史の幕末の流れだと思っています。そして明治政府は近代の国家を樹立するわけですけれども、西洋式に官僚制度によって国を統治しよう、そして小学校中学校大学を建てては官僚の卵を育て、そして財閥企業の幹部候補生を育て、学者を育て、ということをしました。そして陸軍の士官学校、海軍の兵学校においては陸海軍の将校を、立派なリーダーを育てて国防軍を組織していきました。でまた子どもが市政の商人になったり、優秀な工場の労働者になったりするのを助けるために尋常小学校、また高等小学校を作ることで国を整えていったという歴史が今にも続いています。 国防の危機に端を発して国民国家ができたということがフランス国家から見てもわかると思います。でそれにそれを見たドイツ人がショックを受けた、当然の出来事だと思います。近代の成立です。学校や工場やそして軍隊を効率的に組織運営する、それが近代のシステムでした。でところが今この国民国家が徐々に分解される過程を私たちは今体験しています。昔は工場が国の富を生み出すという位置づけでしたけれども、そういう時代はもう終わっていると思います。大量の兵隊さんが頑張ることで戦争に勝つ、そういう人海戦術での戦争というのも全くもって終わっています。今はロボット、まあ、ドローン見れば分かるんですけれども、ドローンをいかに操作、ロボットをいかに操作するか、サイバー攻撃でいかに相手をやっつけるか、そして宇宙戦争の時代にさえなっています。月の裏側と手前と両方に無重力の地点というのがあります。すごく軍事的拠点として重要な分野なんですけれども、なんと月の向こう側っていうのは今中国が支配しています。月の裏側ってこっちから無線で連絡が届かないんですよね。宇宙戦争の時代がやってきました。また学校教育に対して潤沢な資金を税金を賄って投入するという時代もだんだん終わりに近づいています。文部科学省は毎年毎年財務省との折衝において予算を削減するように圧力を受けながら毎年をしのいでいます。国立大学に至っては2004年に法人化しましたけれども、予算が毎年 1% ずつ削減されるというのが続いています。東京大学であれば年間の予算は今2800億円、私たちの感覚からするとすごく多いわけですけれども、それに対してスタンフォード大学は年間に受け取る寄付金だけでも1兆1000億円、年間の予算は1兆4000億円ですから東京大学の5倍、競争して勝負にならないというのは最初から見えているわけです。国民国家というのが今その存在基盤を失いつつあります。私たちが今依存しているさまざまなシステム、学校にしても医療にしても官僚機構にしても、パスポートもらうときには官僚機構からこう出してもらわなきゃいけないし、市役所もありますし県庁もあります。でそういうものが徐々に時間をかけて消滅していくような過程を私たち今歩んでいます。で同時進行でメディア革命が進行中です。昔であればテレビ局でなければ放送っていうのはできませんでしたけれども、今は個人で番組を作って全世界に放送することが誰にでもできるようになっています。私たちもしています。そして出版社に頼まなくても頼らなくても執筆物を全世界に対して流していくということが個人レベルでできるような時代に、みんながしているという時代になってしまいました。ニュースといえばもうツイッターで5秒で発信できるので、どうして新聞を読む、一晩寝かした新聞を読まなくちゃいけないんだという若者の意識にもなっています。より正確に言うとメディア革命によってこの国民国家の終わりが始まったというような構造になっているとも言えると思います。そして国民国家の終わりというのは民主主義の終わりでもあります。アメリカ合衆国は国民国家の理論的基盤を民主主義に置いた国ですけれども、そのアメリカが民主主義がこう陰っていくという中で一番痛みを持ってそれを受け止めているところです。トランプ大統領の登場と消滅、そしてバイデン大統領不人気、民主主義ってどういうもんだ、全世界が疑問を抱いてこの数年を歩んでまいりました。でそれに加えてもっと悪いことに資本主義の終わりという限界というものが今見えてきてしまいました。大企業にお金を儲けさせれば国が発展するという時代が終わりつつあります。 大企業に頼っていれば人生安泰という時代はもうとっくに終わっています。個々人が素手で戦う時代が始まっています。めいめいが自力で信用を築いていかなければならない。団体に頼れない、職場に頼れない。近代が終わって団体戦で戦が丸裸の個人の時代、一匹狼の時代にどんどん置き換わっていく、そういう時代を私たち歩んでいます。世界同時進行で価値観の大転換が起こっていて、それを先取りした会社があります。 Google とか Amazon とか、このまま放っておいたら Google、Amazon、Facebook、Apple 世界中取られて私たちみんな奴隷になってしまうというのがほぼ見えていると思います。変化があまりにも急激で、それを頭を入れ替えて対処するというのがほとんどできない。このままではみんな貧困層になってしまう、そういう状態に ありましたので、神様はなんと私たちの想像を絶することでありますけれども、新型コロナウイルスの蔓延、世界的な蔓延というものを許されることによって、多くの犠牲を払いながらも過度のグローバル化にストップをかけられたと私は個人的に感じています。でここから本題のエレミア十章です。偶像の神々を恐れるのではないということが語られています。私たちが住むこの地球、世界というのは太陽系の中にある一つの惑星なんですけれども、オアシスのような惑星、プラネットに私たちは住むことが許されています。で誰がその豊かな環境を支え整えているのだろうかというのを考えたいと思います。私たちはこの草加の土地に住んだり、隣の町に住んだりして、自分たちは場所を移動しないで狭い範囲で生きているという自覚をみんなで持っています。しかし宇宙規模で私たちの位置を考えると、話は全く変わってくることに気づきます。なんと私たちの地球は太陽を中心に考えると、1年をかけてその膨大な距離を移動して一周しているというのは常識になっています。しかし考えないので、それになかなか気づかない。なんと秒速で 28km のスピードで私たちは太陽の周りをこう回ってるっていうんです。で音のスピードは秒速 340m、 つまり地球はマッハ82という猛スピードで移動してるんです。ライフルの弾がマッハ4とか5だそうですから、ライフルの放った弾が進むスピードよりも40倍も速いスピードで私たちはこう太陽の周りを移動してるっていうのを実感できますか。マッハ82ですよ。宇宙飛行士が宇宙遊泳とかして、実は彼らもマッハ82のスピードでこう太陽の周りを動いてる。なんでその一緒になってこうマッハ82で動けるかというと、そこに出てくるのがニュートンの万有引力の法則ですよね。地球に引っ張られてるから、一緒になって宇宙遊泳してるのにマッハ82で飛んでいるという、恐るべきことが私たちの意識しない現実です。ですからもし一枚の大きな壁が地球の前に登場したら、私たちは一瞬で潰れてしまいます。誰が宇宙をメンテナンスしているのか、誰が地球環境を整えているのか。聖書に書かれている通り、天地万物を作られた神様がそれを成してくださっています。イエス様の父なる神様が太陽を保って、また雲を用いては地上に雨を降らせて、私たちが食べ物に困らないように、日々時々刻々私たちのために働いてくださって いるところです。ところがつい最近まで多くの人たちは宇宙の外側にいて、あらゆるものを整えてくださっている神様には何の期待もせず、その存在さえも認めない、逆に仏像をはじめとする職人さんたちが祈り心を持って作り上げた木や石でできた像を、これぞ自分たちの 神様だということで拝んで崇め奉っていたというのが人類の多くの社会での歴史になっています。そして 一昔前であればまだしも、今神社やおみこし、仏像や仏壇を恐れるなというふうに言われてもピンとくる人が現代では少なくなっています。それほど 神々に対する畏敬の念というものを私たち現代人は失っているところです。しかしそのように神々を畏敬しない、何の期待もしないし、不自由、縛られて不自由になりたくないという現代人であっても、実は別なところで、別なものを神のように拝んでいるという現実があります。それは冒頭で申し上げましたけれども、それぞれの所属団体という権力機構です。 私40年ぐらい前にテレビでサッカーの試合を見ていましたら、お隣韓国のお話なんですけれども、国際試合 A マッチでですね、ゴール前の選手に球が渡った時に、もう日本と韓国の試合ですから、もうこれ韓国に負けちゃうと思ったんですけど、なんとその選手は後ろから上がってくる選手が来るのを待って、その人にボールをパスして、後ろから来た選手がシュートをするという道を選んだわけです。ね、なんでそうするかというと、後輩がシュート決めるっていうのは許されないという組織の文化が当時は韓国の代表チームにあったからです。で、当然ですけれども、でその後ろの選手が上がってくる間に日本のチームは陣形を整えて待ってるわけですから、シュートは外れて得点できず日本が負けないで済んだという、そういう顛末でした。でそのような組織の内在的論理というか不分率というのね、に私たちも職場に入ることによってこう縛られるということがよくあります。先輩が仕事を夕方続ける中で、若い人たちが家に帰ることができない、いつまでもオフィスがこうランランと電気ついてるというのが古い職場の体質でした。また会議で何かを決めるでもなく長々と話し合っているという職場もよくあります。お付き合いで仕事の帰りに飲み会に行くとか、週末ゴルフに行く、それを断ったらプロモーション、昇進への道がこう閉ざされるという職場もあります。目上の人たちへの言葉遣いも大事です。間違ったことを言うと居場所を失うことになりかねません。金融機関であれば窓口を閉めた後にお金の計算をして、1年1円合わないというだけで、全員がその支店の方々全員が残って夜遅くまで、そのズレを突き止めるというのも普通にありました。今はどうなんでしょうか。そして郵便局にも職員の方々には厳しい規律が課されていると思います。でそのくせ、外部からやってきた社長さんが数千億円の投資案件をリーダーシップ、強いリーダーシップで決めておいて、外国の企業に大量にお金をつぎ込んだら、そのほとんどがこうパーになってしまうというような事故が起こったとしても、なんと上層部の人たちは何の責任も問われないという会社社会に私たちは生きています。そういうことで現場に配属される私たちは辛酸をなめるわけです。ある意味あれもこれもダメということで縛られる、がんじがらめになることがあります。で家路に着く頃には私たちもうフラフラになってるわけです。いろんな人に気を使って、あの人にこの人に、頑張って、働いて神経をすり減らして、家に帰る。そうすると田舎に帰るのでしょうけれども、階段をこう重いものを持って階段を上っているような人にこう荷物を持ってあげようなんていう気持ちはさらさら起こりません。 乳母車をバスに乗せようとしているお母様の手伝いをする人もほとんどいません。ホームレスのために何か新しい温かいスープを持って行ってあげる人もほとんどいません。ドアを開けた時に次に来る人のためにドアを開けて待ってあげるというような人もほとんど見かけません。で、大規模な事故が起こった時に知り合いの被害者は助けるけれども知らない人は放っておくということもよくあることです。利害関係者か否かで、知ってる人かそうでないかで、私たちの態度はガラッと変わってしまう。それは私たちは自分たちが所属している組織をある意味神としているからです。所属している組織の人たちは怖いのに、同じ業界の人たちは怖いのに、知らない人たちはちょっと言い過ぎですけどどうでもいいみたいな、そういう社会の作り方を私たちはしてきてしまいました。媚びを売る相手と無関心な相手と真っ二つに分かれる、そういう社会の作り方をどうでしょう、神様は喜ばれるでしょうか。神様は私を見なさい、私に期待しなさいっていうふうに私たちに語りかけてくださっています。しかし私たちの心はこう所属する団体の偉い人に向かってしまう。神経を使って疲れて、それ以外の人たちはちょっと言えばこうどうでもいいみたいな位置づけになってしまう。神様は社会に愛情を注ぎたい方です。そして今なんと一匹狼の時代がやってきたわけです。それぞれが神様とがっちりとつながることによって、私たちはこの荒波を乗り越えていけるように神様は整えてくださっています。組織の論理を打ち破って神様に従うときに、周りの人たちを恐れるのではなくて神様を恐れるときに、私たちは立派な人に成長することができます。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。さまざまなシステムが壊れ、荒波の激動の時代がやってきました。しかしそれを乗り越えるのは、その方法はあなたが示してくださっています。偶像を恐れるな、もしくは所属する団体の偉い人たちを恐れるな、人を恐れるな、私に向き合え、あなたは私たちを招いてくださっています。あなたに従いますので、どうぞ私たち一人一人に困難を乗り越える勇気と、組織 の論理に、振り回されない力を与えてください。そして私たちがイエス様の弟子として、あなたの御栄を表すものに成長させてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。